先週のシオン錦秋湖での大学生キャンプのためにもお祈りをありがとうございました。この教会からはですね、4人の学生たちが参加をしました。またその後に行われた花嫁修行キャンプ、すごい名前のキャンプですけれども、この花嫁修行キャンプにも2人でしょうか、3人、2人でしょうかね、この教会からは3人ですね、3人の姉妹方が参加をしましたので、ぜひですね、その修行の成果を見せていただきたいものだと思っています。まあ、大学生キャンプ、その後の花嫁修行キャンプ、ぜひですね、参加した学生の方々にはどこかでですね、本当に分かち合いをしてもらいたいなと思っております。私もですね、夏の奉仕は一段落ということになりました。先週はですね、ほっと一息をついたところでしたけれども、2週間前にですね、行きました。 KGK の関東地区の夏季学校、面白いことがありました。私がですね、長野県のその会場に到着しまして、そして学生たちに、初めて会う学生たちが多くてですね、話していましたら、一人の学生がですね、私のことを見て、あ、これが弾けてるって言って心配されてた講師なんだと言ったんですね。私7月に準備員とですね、顔合わせをしてきたんですけれども、その時のですね、準備員のこう印象が、私に対する印象が弾けているというもので、本当に大丈夫なのかというものだったそうなんですね。弾けているってどんなことかなと思ったんですけれども、それをですね、丁寧に一人の学生が私に伝えてくれたわけです。まあ、その印象がですね、4日間の奉仕を通してどう変わったのか、あるいはそのままなのか、私には分かりませんけれども、私もですね、お互い様でして、実はですね、7月に準備員とこう学生たちと会った時にですね、その学生の、まあ、一人と言いますか、なんだかこう失礼なやつだなとこう思ってしまったことがあったんです。でもですね、この4日間彼らと一緒にこう奉仕をしていく中で、私がですね、一番初めに抱いた印象というものが非常に浅はかなものだったなということに気づかされていました。本当にですね、まあ、彼なりのこうスタイルはあるわけですけれども、本当に私のために祈ってくれているその姿を見るときにですね、私は自分のですね、簡単にこうレッテルを貼って、そして評価をしようとしていたその自分の浅さというものを反省させられました。まあ、レッテルを貼るということ、人の誰かに対する先入観や勝手な評価というもの、あるいは勝手な期待というものは、時にですね、その相手を本当に理解しようとする上で、私たちにとって大きな障害となりかねないものです。時にその先入観や勝手な期待というものが人間関係を破壊し、あるいはその相手に対する恨みや憎しみというものにさえたどり着いてしまうということも、私たちが生きる現実の中でよくあることではないかと思うのです。私たちはそれだけ勝手な評価やレッテルというものを他人に対して貼ってしまうもの、このことをまず覚えたいと思うんです。私たちが、私たちに連なるですね、この人類史上ですね、イエスという名前ほどこの世界に知れ渡り、同時に世界中に影響を与え続けてきた、そのような名前は他にはありません。同時にこの人類史上をイエスという名前ほど勝手に利用され続けてきた、そのような名前は他にありません。今朝はこのルカの福音書9章に記されておりますイエス、このイエスという存在、イエスという名前をめぐる人々の反応ということを考えてみたいと思います。そしてこのイエスに対する評価、またイエスに対して貼られたレッテルというもの、このことから私たちがする信仰の告白ということについて教えられていきたいと思います。今朝もこの9章の18節から22節まで、この箇所の流れに沿っ て、主には3つの点でお話をしていきたいと思っております。1つ目の点、それは私のことを誰だと言うか、私のことを誰だと言うかということ。2つ目の点、あなたは私を誰だと言うか、あなたは私を誰だと言うか。3つ目の点、それは神のキリストです、神のキリストですということです。まず今朝の第1点目は、私のことを誰だと言うかという点ですけれども、今朝の話は一体どのように始まっているでしょうか。もう一度ルカの福音書の9章の18節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ルカの福音書の9章の18節、はい。さてイエスが一人で祈っておられた時、弟子たちが一緒にいた。イエスは彼らに尋ねて言われた。群衆は私のことを誰だと言っていますか。この18節から始まりますお話、その最初に冒頭に書かれているのは、祈っておられたイエスの姿です。イエス様の姿です。さてイエスが一人で祈っておられた時、このように始まっていますけれども、不思議なことに続く文章は、一人で祈っておられた時弟子たちが一緒にいたと書かれています。弟子たちがその場所に一緒にいながらにして、まるで一人でいるかのように、父なる神との祈りの交わりに集中するイエス様の姿がここに記されています。このイエス様の祈りの姿というものは、弟子たちの間にどうやらかなり強い印象を残したようです。以前ですね、この教会に数年前に来られた、私がまだ盛岡に赴任する前に来られた、主要会で来られた先生が語られていたテープですね、メッセージのテープを借りて聞いてみました。そのテープの中でですね、その先生が信仰の継承ということについて語られていたんですけれども、信仰の継承とは何か言葉でというよりも背中で語るものなんだ、そんなことを語られていました。信仰の継承とは何か言葉でという以上に背中で語るものなんです。どれだけ立派なことを語っているとしても、その姿や生き方というものが信仰を証ししていないならば、その姿を見る者は結局信仰とは形だけのものだと失望してしまう。これはクリスチャンホームの親子関係ということだけではなくて、教会に属する私たち全てのものが考え続けなくてはならない課題だと思うのです。言葉以上にその背中がその信仰を語っている。そのような視点から考えるならば、イエス様の祈りというのは、その姿そのものが弟子たちに対して大きな印象を与え、そして祈りとは一体何かということについて教えるものであった、そのように言うことができます。もちろんイエス様がですね、祈る姿を無理やり弟子たちに見せつけていたということでは決してないはずです。イエス様にとって父なる神とのこの祈りの交わりというのは、人との交わり以上に大切なものでした。イエス様の周りにはいつもいつも人がたくさんいました。ですからイエス様が一人になるということは難しい、困難なことだったと思われます。しかしイエス様はいつもそのような忙しい状況の中でも、この天にいらっしゃる父なる神と祈りの交わりを気づかれていました。ただしこの時イエス様が一体何を祈られていたのかということは具体的には分かりません。その内容は書かれていません。でもこの祈りの直後に、その口から出てきた弟子たちに対する一つの問いかけというものを、ルカはここに記しています。それが先ほどお読みしました通り、群衆は私のことを誰だと言っていますか、群衆は私のことを誰だと言っていますかという問いかけでした。群衆は私のことを誰だと言っていますか。なぜイエス様がこんなことを尋ねられたのか、 なぜイエス様がこんなことを尋ねられたのか。群衆が私のことを一体誰と言っているのか。群衆の反応が気になったということでしょうか。私もですね、キャンプの広報誌をする中で、特にですね、2週間前のその KGK のキャンプの報誌をする中でですね、広報誌をしながら、学生たちの反応というものがとっても気になってしまいました。正直に言いますと、どのような反応をしているのか、どのように受け止めてくれているのか。でもですね、イエス様が、群衆は私のことを誰だと言っていますか？そのように弟子たちに問われた時に、それは私と同じようなレベルの問いかけではなかったはずです。群衆が私のことを何と言っているのか気になる気になる、その中から生まれてきた問いかけではなかったはずです。では、なぜイエス様はこのようなことを尋ねられたのか。一つは、当時のイスラエルのガリラヤ地方、イエス様と弟子たちが活動していたこのガリラヤ地方で、このイエスとは一体何者なのかという問いが渦巻いていたということが挙げられます。イエスとは一体何者なのか。この問いが渦巻き、そして人々の間に溢れていました。当然イエス様のもとにも、この群衆たちが、イエスとはこういうものじゃないか、こういうものじゃないか、そのような評判が耳に届いていたはずです。このルカの9章に至るまでの間、突然ガリラヤ地方の表舞台に登場したイエス様です。30歳前後で登場したイエス様です。そして群衆に人々に、群衆に、神の国の福音を語り続け、病を癒し、悪霊を追い出し、そしてこの今朝の、この箇所の直前には一体何があったか。この18節の直前の17節までには、あの奇跡がありました。5つのパンと2匹の魚を男だけで5000人に増やして分けられた。飢えている人々に、男だけでおよそ5000人ですから、女、子供を入れると1万人以上と思われます。これだけの群衆に対して、飢えた人々に対して、たった5つのパンと2匹の魚を増やして食べさせるという奇跡を行ったばかりでした。先週は突然の首相の辞任ということがありました。私は錦秋湖にいながらにしてそのことを聞きましたけれども、およそ1年間の首相としての在任中、彼がですね、福田首相、元首相が戦い続けたのは、支持率の低下というものでした。右肩上がりではない。ひたすらその就任からですね、右肩下がりに下がりに下がり、そしてとうとうの辞任劇ということになったわけです。政治家にとって支持率というのは決して無視できないことです。選挙が戦えない、そういう言葉がですね、あちこちから聞かれていたようです。しかしですね、この時点でのイエス様と言いますと、まさに人々の間での支持率というものは、支持率という言葉を使うならば、それはうなぎ登りです。この9章の時点で、この1万人以上の群衆を飢えた人々に食物を与えた、この奇跡の技を行った、この時点でイエス様に対する群衆の人々の関心と期待は、まさに頂点に達しようとしていました。では、この人たちはイエスのことを一体誰だと言っていたのか。19節をご一緒にお読みしましょう。イエス様の問いかけに対して答えた弟子たちの言葉が、この19節に記されています。この箇所をご一緒にお読みしましょう。ルカの福音書の9章の19節。彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。ある者はエリアだと言い、また他の人々は昔の預言者の一人が生き返ったのだとも言っています。これが弟子たちの耳に届いていたイエス様に対する噂でした。いや、イエス様ご自身の耳にも届いていたであろう人々の噂、評判がここに記されています。あのバプテスマのヨハネのよみがえりではないか。 いや、旧約聖書の時代、900年ほど前になります、このイエス様の時代からは。それほど前に力を振るったエリアの再来ではないか。エリアという預言者の再来ではないか。あるいは旧約時代の預言者、その預言者の一人が蘇ったのではないか。人々はですね、自分たちの期待、思い思いの期待を、このイエスという人物の上に重ねて、そして、噂をし合い、評価をし合い、レッテルを貼り、そしてイエスに対する期待を高めていきました。称賛をしていきました。今朝の箇所に先立ちます、9章の7節、7節から9節まで、この箇所もご覧ください。ルカの福音書の9章の7節から9節。この箇所にも同じような内容が記されています。イエスの評判は国主ヘロデ、王であったヘロデでさえも無視することはできないものでした。7節から9節までを私がお読みしますのでお聞きください。さて、国主ヘロデはこのすべての出来事を聞いてひどく当惑していた。それは、ある人々がヨハネが死人の中からよみがえったのだと言い、他の人々はエリアが現れたのだと言い、さらに別の人々は昔の預言者の一人がよみがえったのだと言っていたからである。ヘロデは言った。ヨハネなら私が首をはねたのだ。そうしたことが噂されているこの人は一体誰なのだろう。ヘロデはイエスに会ってみようとした。国主であったヘロデでさえも無視することができないほどの評判を受け、人々に噂されていたこの人、イエス。ヘロデでさえも、この人は一体誰なのか。この人は一体誰なのか。この大きな問いを生じ得ずにはいられなかったんです。ヘロデはイエスに会ってみようとした。実際にヘロデがイエスに会うことになるのは、あの十字架に向かう裁判の席上ということになります。群衆たちはこのイエスという一人の人物に対して思い思いの期待を重ねて、そして称賛をしました。弟子たちの答えを聞いたイエス様は即座に次の質問を投げかけます。それが20節の問いかけでした。それでは続けて、ルカの福音書9章の20節をご一緒にお読みしましょう。ルカの福音書9章の20節。はい。イエスは彼らに言われた。では、あなた方は私を誰だと言いますか？ペテロが答えていた。神のキリストです。では、あなた方は私を誰だと言いますか？今朝の2番目の点に移りたいと思いますけれども、2番目の点、それは、あなたは誰だと言うか。あなたは誰だと言うか。ということです。このイエス様の問いかけの中で特に強調されている言葉が2つあります。それは、ではという言葉。そしてもう1つが、あなた方はという言葉です。では、あなた方は。人々の評判は分かった。人々が何と言っているかは分かった。では、あなた方は私を誰だと言うのか。イエス様は繰り返しますけれども、ご自身に対する勝手な評判が高まっていることをよくご存知でした。そんな中でイエス様は、すぐ身近で生活を共にし、先ほどの祈りのようにご自身の姿を通して、またご自身が教えられるその言葉を通して学び続け、教えられ続け、イエスという人を知り続けてきたはずの弟子たちに対して、ではあなた方は私を誰というのか、そのように問いかけられたわけです。このイエス様の言葉は、この時イエス様のすぐそばでこの問いかけを直接受けた弟子たちだけに対してではなくて、 今朝この礼拝に集う私たちに対し、皆さんお一人お一人に対し、あなたに対しても時代を超えて語りかけられている問いかけです。ではあなた方は、ではあなたは私を誰だというのか。このイエスという名前ほど人類史上人々に影響を与え、また勝手な評価を受け続けてきた名前はないということをお話をしました。2週間前、上京する際に新幹線でですね、隣り合わせになった19歳の青年がいました。初めはですね、お互いに何も話さずにいたんですけれども、そのうちですね、その青年が私に話しかけてきてくれました。何でもですね、盛岡の親元を離れて、そして初めてこう働きに行く、そんな青年でした。まあ、その後でですね、2時間余り、ずっと話をしていきましたけれども、私が牧師ですということを言いましたら、牧師なんだということを言いましたらば、すぐにですね、彼は彼のキリスト教観というものを話してくれたんです。ああ、あの外人が2人組で歩いてますよね。ですね。いやいやいや、違うよね。あれは、実はキリスト教ではないんだよ。モルモン教と言って、異端なんだよというところからですね、始まったんですけれども。まあ、いろいろとですね、彼なりのこうキリスト教観というものをですね、正直にこう話してくれたんですね。私はそれを聞きながら、なるほどなと、そのように彼は受け取ってきたのか、そんなことを考えていました。最後には私がですね、ちょうど持っていました内田和彦先生のキリスト教は初めてという人のための本、この本をですね、渡して、ぜひ読んでみてと言いましたら、まあ、絶対に読みます、ありがとうございますと言って、彼はその仕事の場所へと、私が途中で大宮でおりましたので、彼は最後の東京か、あるいは上野まで行きましたので、途中でそのようにして私は電車を降りてきたんですけれども、イエス・キリストという人物について全く名前も聞いたことがないという人は、この時代にあってそんなに多くはないはずです。多くはないのではないかと思います。もちろんゼロではないはずです。でもそれぞれの中に、このイエスという人物に対する作られた印象というものがあります。私たちは、この日本でクリスチャンになる、あるいはクリスチャンとして生きていくという時に、この作られたイエスに対する印象というものとぶつかることがあります。そのような印象とぶつかりながら生きていくというのは、決してたやすいことではないのかもしれません。皆さんが直面しておられる戦いがあるはずです。そしてまたそれは、勝手に作られたイエスに対する印象、それは決して未信者の方々との関わりの中でだけということでもなく、教会の中でも、クリスチャン同士の交わりの中でも起こりうることです。直面しうることです。他の人の意見に左右されたり影響を受けたりするということがあります。それが良い影響ならばいいかもしれません。しかしそれだけではなく、私たちは容易に不信仰の影響も受けてしまい、私たちの中のイエス様に対する印象、イエス様に対する理解というものが曲げられていってしまうということがあり得ることです。あの人がこう言っていた。あんなに信仰歴の長いあの人がこう言っていた。あんなに社会的に立派なこの人がこう言っていた。自分の不信仰を他の人の意見や態度を持ち出すことによって自己弁護しようとしてしまう。私たちには等しくそういう面があることを自覚しなくてはならないと思うのです。でも、そんな私たちに対しても、そしてあなたに対してイエス様は問いかけます。他の人の意見は分かった。では、あなたは私を誰だと言うのですか？あなたは私を誰だと言うのですか？来週、この盛岡聖書バプテスト教会は37周年の記念を迎えようとしています。 まあ、37年、決して短くはない、そのような年月ですけれども、この教会が初めに誕生してから37年間、その教会の土台にあったのは、いつもこの問いかけであったはずです。あなた方は一体私を誰だというのですか？あなた方は私を一体誰だというのですか？このイエス様の問いかけに対して答えるその信仰の告白こそが教会にとって根幹をなすもの、教会を一つとするもののはずです。そしてまた教会、クリスチャンということだけでなく、この礼拝に集っておられる今日初めて来られた方も、求道中の方もいらっしゃいます。皆さんお一人お一人にとっても、このイエスとは一体どういうお方なのか、それぞれの印象やイメージ、作られた像というものがあるはずです。クリスチャンであっても、またクリスチャンでない方であっても、今この時にもう一度自分自身のキリスト像、イエス像というものを点検をしたいと思うのです。もう一度そのキリスト像、イエス像というもの、自分の中に築かれているこのイエス様に対するイメージや印象というものを問われる時を持ちたいと思うのです。イエス・キリストを信じるという時に気をつけなければ、私たちは実は簡単にこの群衆と同じようなことをしてしまうものです。あなたにとってイエスとは一体誰なのか、あなたの願いを何でも都合よく叶えてくれる存在なのか、あなたを人生の成功者とする存在なのか、なんとなく従わないよりはまあ従う方が得をするかなというような存在なのか、このイエスというお方について本気で知ろうともせずに、自分にとって都合の良い自分勝手なイエス像を作り出してしまっているということはないだろうか。私たちがこのイエスについて知るためには、理解するためには、この聖書の御言葉によって教えられ続けることが不可欠です。ではあなたは私を誰だと言いますか。あなたに対して問いかけられているイエス様の言葉です。さあ、それではこのイエス様の問いかけに対して弟子たちがどのように答えたのか。弟子たちを代表して口を開いたのはシモン・ペテロ、その人でした。今朝の3番目の点、神のキリストです。このことを続けてお話をしていきます。シモン・ペテロによる告白、それは先ほどもお読みした20節に書かれている通りでした。神のキリストです。ルカはですね、非常に簡潔に記しました。このペテロの告白について、各福音書がですね、取り上げて、それぞれの福音書の記者たちがこの場面を記しています。並行箇所のマタイの福音書の16章では、マタイはですね、このペテロの告白をこのように記しました。あなたは生ける神の御子キリストです。あなたこそが約束されたキリストです。メシアです。神から使わされた御子である救い主です。これがペテロの告白でした。シモン・ペテロの告白でした。群衆たちの口からは聞かれることのなかった、このイエスこそが救い主です。キリストです。あなたこそが救い主であり、キリストです。この信仰の告白。でもですね、ペテロをはじめとした弟子たちが、この時点で、ルカの福音書の9章の時点で、どこまでイエス様がキリストであるということの本当の意味を理解していたかは疑問です。それは決して完全なものではなかったようです。神のキリストです。このように告白をしたペテロをはじめとした弟子たちの中にも、勝手なメシア像、キリスト像というものが築かれていたようで、それはやはり この後の様々な箇所からわかる通り、この地上における繁栄、この地上においてイエス様が王様となって権力を振るうというような、そのようなメシア像だったようです。ですから、弟子たちは自分たちの思い描いた通りにではなく、イエス様が捕らえられ、十字架にかけられていくその時、その最中、皆例外なくイエス様のもとを去って逃げていってしまうわけです。このルカの9章における時点でのペテロの信仰の告白は決して完全なものではなかった。けれどもです。でも、イエス様はそのこともよくご存知であったはずです。ですので、続く21節と22節では、弟子たちを戒められて、そして弟子たちのそのようなキリスト像、作られたキリスト像というものも知りつつ、22節においては、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、そして3日目によみがえらねばならないのです。ご自身が受けることになる十字架の苦しみということを初めてこの時、弟子たちに対して明らかにされました。そして23節以降、とてもですね、ドキッとするような言葉が並んでいますけれども、この23節以降の言葉については、再来週のこの礼拝の中でお話をすることにいたしますので、期待していただきたいと思います。とにもかくにも、ペテロの口からは、イエスこそがキリストですという信仰の告白が出てきました。それは決して完全なものではありませんでした。でも私は、イエス様はこの時点でこのペテロによる告白を喜ばれたのではないかと思います。群衆の口からは出てこなかったイエスこそがキリストです。神のキリストです。このペテロの告白をイエス様は喜ばれたのではないかと思うのです。そしてこの後もご自身との交わりを通して弟子たちを教えられ続け、そしてです。多くの群衆が、いや、ほとんどの群衆がふるいにかけられ、つまずいた十字架。あの十字架と復活を経て、ご自身が与える救いとは一体何か。与えられる永遠の命の希望とはどのようなものなのか。このことを明らかにされました。このルカの福音書を記したルカという聖書記者は、この福音書だけでなく、使徒の働き、この福音書の後に続く、ヨハネの福音書の後に続く使徒の働きをも記した人物です。ルカの福音書と使徒の働きとは同じルカが記した上下巻、あるいは第1巻と第2巻のような関係だと言われています。このルカの9章から後に、そして使徒の働きに記されるペテロをはじめとした弟子たちの歩みを私たちは知ることができます。これらの福音書、そして使徒の働き、この書に記されているのは、イエス様の十字架の死と復活を経て、この時点ではあくまでも不完全であったはずの信仰の告白、あなたは神のキリストですという告白が、その言葉の通り確かなものとされ続けていく、そのような弟子たちの歩みです。このイエスこそが私の救い主です。やがてこの告白に命を懸けていく、そのような弟子たちの姿、この姿が描き出されていきます。あなたこそが神のキリスト、私の救い主です。不完全な形かもしれない。しかし、私たちが自らの口を通してした信仰の告白、この信仰の告白が確かなものとされ続けていく。これは私たちの信仰の歩みとも重なるものではないかと思うのです。 私自身のことを考えてみたいと思います。先ほど明石先生から証がありましたけれども、明石先生は中学2年生の時にバプテスマを受けた、そのようにお話をしてくださいました。私自身もですね、はっきりとイエス・キリストに対する信仰を告白したのは中学生の時でした。今考えるとですね、当時の告白というのは非常に拙いものだったように思うのです。聖書に対する理解というものも拙いものだったように思うのです。そしてですね、それ以降の信仰の歩みというものも、信仰の歩みというものもですね、文脈を無視した勝手なですね、御言葉の解釈、御言葉を一節抜き出してですね、自分の思いをサポートしてくれる、支持してくれる、これはいい御言葉だ、そんな御言葉を集めてですね、勝手な解釈をして、理解をして、そして自分勝手なイエス像というものを作り上げてきた、そんな歩みだったと言えるかもしれない。私自身のですね、歩みを振り返るときにそう思います。でもですね、その信仰の告白拙なかったかもしれないけれども、その信仰の告白からおよそ20年の歩みというものは、それでもこの御言葉に教えられ続けながら、与えられてきた人の交わりの中で、少しずつ少しずつ自分が築いた勝手なイエス像、キリスト像というものが削られていき、砕かれていき、砕かれていき、そしてこのことと同時に、私の中で、あなたこそキリストです、私の救い主です、という告白が確かなものとされてきた、そんな意味であったのではないか、そのように振り返ります。牧師となった今も同じです。私の中でやはり未だに自分勝手に築かれているキリスト像、イエス像というものがある。でも日々御言葉に教えられ続ける中で、御言葉を通して私に対して働かれる御霊の作業、御霊の作業は今も続けられています。皆さんはどうでしょうか。エリアだ、預言者だ、バプテスマのヨハネだ、あの群衆たちと同じように勝手なイエス像というものを作り出しているということはないでしょうか。信仰歴が長いから大丈夫ということではないんです。いや、むしろ長い信仰歴の中で聖書が教えようとしているイエスとは別のイエス像があなたのうちに気づかれてしまっているということがあるかもしれません。まだまだ信仰歴が短い、浅い、自分の信仰に頼りなさを感じているという方がいるかもしれません。あるいは今まさに、このイエスとは自分にとって一体誰なのかという問いを持ってこの礼拝に集われているという方もいらっしゃいます。イエス様はそのようなあなたの求めをすべてご存知です。そしてその求めに必ずや答えてくださるお方です。御言葉を通し、またあなたとの密なその交わりを通し、あなたに対してご自身を明らかにされようとしているこのキリスト、あなたの救い主に信頼していただきたいと思います。あなたに対してイエス様は今朝も語りかけておられます。ではあなたは私を誰だと言いますか。鍵は御言葉です。ご自身が一体誰なのか、この答えを明らかに示すこの御言葉に信頼して日々教えられ続けたいと思います。そしてあなたは神のキリストです、あなたこそが私のすべてをご存知であり、私を御手のうちに導かれ、そして私を永遠の命を与え、私に永遠の命を与え、永遠に私と共に住まわれる、それが私の救い主であるイエス・キリストです。この告白を日々日々、そして私たちが主を礼拝するごとに新たにされ続けていきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、 皆を賛美いたします。イエス様がかつてこの地上にあって2000年前、その口を通して、ではあなた方は私を誰というのか、イエス様が愛してやまない弟子たちに対して問いかけられたその言葉、その言葉が時代を超えて今この御言葉の前に、開かれた御言葉の前に耳を傾けている私たちに対しても語られています。私たちの罪をすべてその身に負い、十字架上で贖いを成し遂げ、それだけではなく死を滅ぼし、三日目によみがえられ、天に昇られ、今も生きておられるイエス・キリスト、このイエス様が御言葉を通してこの礼拝に集われた、あなたが愛してやまないお一人お一人に対しても語りかけておられる、そのことを知るものです。私たちに対して問いかけられた、その問いかけに対して、あの人はこう言っている、この人はこう言っているではなく、私はあなたのことを私の救い主と信じます。あなたこそが私の救い主、メシア、キリストです。このように告白することを教えてください。またそのために、御言葉に表された新約聖書のみならず、旧約聖書を通しても、私たちに対してご自身を明らかにされることをためらわない、この神様の御言葉に信頼して求め続けていくものとさせてください。お一人お一人がまたこの場所から1週間の歩みへと使わされていきます。この礼拝を通してあなたに対する信仰の告白を新たにし、またそれぞれ使わされていくその場所にあって、日々あなたこそが私のキリスト救い主です、この信仰を繰り返し新たにされていくものとさせてください。すべてをご存知の主が一人お一人に応じて、その求めに応じて答えてくださいますようにお願いいたします。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。